助が天才を生む第645回をお届けいたします。今回のテーマは英語教育の目的です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。英語帝国主義っていう言葉がありますよね。で、今の状況ってまさにそうなんじゃないかなって思うんですよ。英語できない人は人にあらずぐらいの感じの、ところがあると思うんですね。で、これも昔からあった気もするんですが、とにかく今特にひどくなってるんじゃないんでしょうか。すごくそれを思います。で、これは私の個人的な体験をお話しするんですけど、実は私は小学校1年生の時からそれなりかなりの本格的な英語教育を受けたんですね。で、その時に教えてくれる先生っていうのはネイティブの方もいたけれども、日本人で、アメリカの大学で学位を取られてっていうような方に教わりました。で、その時にすごく違和感があったんですね。つまり日本人でありながら英語を話すっていうことがすごくその違和感がありました。で、なんていうんですかね、この違和感というのはどっから来るのかって思ったんですけど、ずっと分かんないままいました。で、だから英語ものすごく嫌いだったんですね。英語をやるのものすごく嫌いでした。もちろんですね、英語の嫌いな理由は多分そこの教え方のメソッドが合わなかったっていうのは当然あるんですけども、それ以上にですね、英語の持っている何かが私は受け入れがたかったんですね。で、それを法的して、その英語を、母国の語のように、さも母国語のようにですね、あるいは英語を話せない人間はダメなように教える英語教師は、すごく嫌だった。ものすごい違和感があったし、ある種ある時には憎しみすら覚えたのも事実ですね。で、ね、だんだん大きくなるにつれて分かってきたことがあって、それはですね、英語っていうものの持っている、あるいは、英語っていうものを育んできた人々っていうのがいますよね。つまり基本的にはイギリスで、あるいはその後、イギリスでもそうですし、アメリカでっていうことになりますが、そういう人々の思考ですね、が、もしかしたらとんでもないもんじゃないのかなっていうことにだんだんに気づいてきたんですよ。それはね、端的に言いますとね、原爆を落としたのはアメリカでしょ。でね、戦争にもルールがあるんですよ。当然ながら。皆さん忘れてらっしゃる方多いと思いますが、つまり、民間人の、殺すなんてこと許されないわけですけど、基本的にですよ。ですが、もう平然とですね、やるわけですよ。しかも2発も。しかもですよ、その、広島と長崎に落とされた原爆っていうのは、それぞれ形が違うんですよ。なんで違うか。それは実験のためなんですよ。で、その後ですね、アメリカ軍が進駐してきた時に、驚くべき事実があって、もちろんその、いわゆる医療団っていうのが、広島も長崎も来たんですが、一切治療行為をしないんですよ。もちろんね、治療の、方針っていうのはどういうのかわからないですが、原爆症に対する。何をしたかっていうと、観察なんですよ。ただ死ぬまで見てるんですよ。で、そういうの、記録が残ってたら、多分インターネットで見られると思いますが、そういうことを平気でするんですよね、彼らはね。昔ですね、英米でしたっけっていう言葉がありますが、まさに鬼畜じゃありませんかね。で、もっとすごい話は、例えば、アメリカのインディアンって言いますでしょ。インディアンなんてこと自体がおかしいんですが、アメリカには昔その原住、そもそも住んでいた人々がいて、で、それが、いわゆるその、イギリス人というか、アングルサクソンというか、そういう人たちが入り込んできて、結局全部殺してしまって、人の土地を全部自分のものにしてるわけですよ。今はね、今現在そうでしょ。で、どのくらいその殺したかっていうわけなんですが、実際の話、その正確なデータはいろんな説があるらしいんですが、実際、5000万人から1億人と言われていますよね。すごく幅があるんですが、だからそのこと自体もだからおかしいでしょ。ですが、大体そのくらいですよ。すごい数でしょ。想像絶しますよね。つまり、そういうこと平気でやっちゃうんですよ。つまり平気でやっちゃえる人なのね。人々なんですよ。だから、まさに鬼畜英米なんですよ。これ、だから全く正しいんですよね。ですので、やはりですね、この人間の思考っていうのは言語を決めるでしょ？つまりね、英語っていうものをやると、もしかしたらそういうことを正当化するような思考が自然にできてしまうんじゃないかなと思うんですよ。実際それは証明してますよね、歴史が。だからね、もしね、日本人でありながら、小さい時にもしからね、英語っていうものを英語付けでやらせたら、とんでもない人ができるんじゃないかなって、そういうこの恐怖すらあるんです。で、私自身はすごく嫌だったですね。 ただね、結局ね、ある時に分かったことがあるんですよ。結局のところ、まあ、相手の手の内を知らないとやられちゃうってことですよね。つまり日本人にとっては全くそのありえないような行為を普通に平然とですよやってしまうんですね。でそれをそのそういうことをそういう人がいるんだっていうこと、そういう人々がいるんだっていうことをそのしっかり知っていかないと、この世界に関たる日本文明を残していけないんですよね。でこれをその引き継いでいってさらに発展させるのが我々の役目だとするならばですよ、するならばですよ、それはきちんと相手の手の内を知らなくちゃいけませんよね。とそれはもう確かにそうなんですよ。そういう人がいるんですから、日本人のあるいは日本語の考え方と全く異なるようなそういう存在があって、でそれを知らないっていうのは大変危険なことですよね。だから英語っていうのがもしそうであるなら、っていうかそうであるに決まってるんですけども、そういうその、まあ、日本人からすればもう鬼畜としか思えないような行為を発案し実行してしまうような、そういう思考ですよね。そういう思考をができるような言語であるとするなら、やっぱりその手の内を知らなくちゃいけないわけですよ。だからもしね、英語教育の本当の目的っていうのがあるとするなら、それは別にコミュニケーションでも何でもなくて、相手の手の内を知らなくちゃいけないっていうこと、ただその一点だと思うんですよ。最近はそう思うようになりました。もちろんですね、異質な文化から学ぶっていう研究室は必要ですよ。でもそれ以上のものですよね。つまり、イギリスやアメリカが世界市場で成してきたことっていうのは、結局まあ彼らの先祖が世界市場で成してきたことっていうのは、まあ、鬼畜以外何者でもないので、っていうことはですよ。やっぱりそれはそこのことを知らなくちゃいけませんね。そうするとですよ。じゃあその基本的な発想ってどこにあるのかなっていうことなんですよ。その彼らの、その、つまり英語の基本的な、なんていうか、仕組みですよねっていうのはどこにあるのかってことなんですよね。それは早く分かった方がいいですよね。ここにですね、実はそのあるすごく有名な本があるんです。松本道郎さんが書いた「ギブとゲット」っていう本があるんですね。で、これ大変な名著で、すごい名著だと思います。で、この「ギブとゲット」っていうことからですね、まあ要は日本人が英語が苦手な理由はという観点から書かれておりますが、要は相手の手の内を知るときに、この「ギブとゲット」っていうのが、非常に有効だっていうことなんです。つまり彼らの言うどんな概念でも、ギブとゲットを使えばほぼ表現できるよっていうことなんですよね。で、今はもう手に入らなくなってしまったようですが、ぜひこれ手元に置いてです、これに関しては何点か松本さん書かれているので、それをぜひお読みになられたらといいと思いますが、多分これを抜く本は、私に知り得る限り出ていないと思いますね。つまりその英語の根本的な発想ですね。これまずぜひお読みになったらいいと思います。英語がものすごくその、なんていうんですかね、分かってきます。英語が分かってきます。で、要はその、英語の根本的な仕組みっていうのが分かってきます。で、もう一つですね、これは大学の時にハッと気づいたことがあって、これも物理学を教えてくれた先生がですね、要は彼らの発想の根本は何があるかって言ったら、結局ですね、トランプですよ。要はその、トランプのゲーム何でしたっけ、忘れてしまいました、私。ど忘れしましたが、つまりそのゲーム理論ってありますよね。フォン・ノイマンが作った。で、まあ、フォン・ノイマン自体はまあ、生粋のアメリカ人というわけではありませんが、まあ、ポーカーです。ごめんなさい。ポーカーですね。ポーカーっていうものが、非常に発想っていうのが、重要だってことですね。で、まあ、フォン・ノイマンはそのポーカーっていうものの背景に、その数学的なにこの考えられないかっていうことで、まあ、ゲーム理論っていうのを作りました。で、まあ、ゲーム理論っていうのは、まあ、国家の戦略を立てる上でも、あるいは企業の戦略を立てる上でも非常に重要視されている発想ですが、考え方ですが、つまりその元っていうのはポーカーなんですよ。で、彼らと話すとよくわかるんだけれど、彼らのものを読んでもそうだけど、結局のところ、ポーカーをわかると、彼らの発想っていうのはわかってくるんですね。まあもちろんその、ゲーム理論を学んでもいいんですが、つまりですね、彼らの手の内を知るためには、実はギブとゲットを学ぶことだし、あるいはもう一つ別の言い方をすれば、ポーカーを学ぶことですよね。 で、ポーカーを学べば、相手の、彼らの考えが分かると言って、藤田先生がという方が、ある時におっしゃってくださって、あ、なるほどなと思ったことがあるんですが、まさにその通りです。だから日本人は、相手の手の内知らなくちゃいけません。当然そういう人たちが、大きな力を持っているので、やはりそれを知らなくちゃいけません。で、知ると同時にですね、我々の役目ということをもう一回はっきりしなくちゃいけませんよね。つまりですね、我々はこういう日本という国に生まれて、まさにこの、まあ、縄文時代から、永遠作り上げてきた、つまり今から1万2000年ぐらい前に日本海っていうのができて、大陸から切り離され、そしていわゆる縄文文明っていうのができて、それ以降ですね、その直接の後継者として我々はいるわけですよ。そして、例えば縄文時代にの文明の高さのレベルの高さを見ると驚くべきレベルでしょ。で、それはですね、そのレベルの高さっていうのは凄まじくて、で、それをまあもう直接に受け継いでるのが我々なんですよ。で、それをね、進化発展させるのが我々の役目なんですよね。守り進化発展させるのが我々の役目だとしたら、やはりそれを破壊しようとするような人々からそれを守っていかなきゃいけないですよね。そのためにこそ、やはり英語教育っていうのは意味があるなと思います。究極的にはそこにあると思うんですよね。で、そのために相手の手の内を知るってことです。自分たちと全く違う人々の手の内を知らないとやられるだけですよね。そのことをしっかりやる、まあ勉強するっていうことは、やはり必要かなと思います。だからそういう観点からの英語教育っていうのは重要かなと思います。もちろんですね、ヨーロッパの歴史を見れば、もう殺戮の歴史なので、まあそれはその、シナの歴史もそうなんですよ。でも日本とは全く違う異質の文明ですが、特にこの、やはり科学技術の発展とともにですね、原爆を普通に落とすっていうことですね、あるいはその、まあその、大量の爆弾をですね、例えばその東京にですね、焼夷弾を落とすとかですね、こういうことが平気でできてしまうっていうことですね。おまけにですね、まあ、例えば広島の原爆を落としたエルノゲイン、エノラゲイン号にはですね、実はキリスト教のそういう聖職者が乗っていたんですよね。だからその聖職者を実はですね、ずっと隠していたんですよね。でもある時隠しきれなくなってそれを発表したんですが、やはりですね、そういうことも含めてですね、西洋というものの、まあ、少なくともキリスト教が西洋のものかどうか、発生としては西洋のものかどうかはまあ別としましても、その、西洋というものの中におけるキリスト教とかですね、あるいはその英語とかっていうものをしっかりとこうきちんとこの位置づけるってことですね、正しく位置づけるってことですね、がさらに大事かなと思います。さらに位置づけた上で相手の手の内を知っていくってことですね。そのために英語教育はあるんじゃないかなと、究極的にはそう思います。もちろんですね、実利性は否定はしません。やはり貿易をするとかですね、いろんな外国交渉をするとかって、そういうことに対しての、で、まあ、あるいは論文書いたりですね、することの実利的な側面というのは決して否定できませんが、重要だとは思いますが、しかしながら、その根本的な目的っていうのを明確にしないとダメだと思います。で、今まで多くの人がそれを、言わなかった気がします。日本人がさもアメリカ人になるがごときことが良しとされるような英語教育っていうのが未だに行われているような気がします。日本人はアメリカ人にはなれません。なれようがないんですよ。遺伝も違いますしね。根本的な思考パターンが英語になっていないから。それは当然な話なんですよ。それを無理やりそんなことをするようなことは、もう恐ろしいことですよね。もしそういうことに、いわゆる英語教育が手を貸しているとするなら、そんな破壊行為は絶対に許しちゃいけませんよね。そこに英語というものに対する正しい位置づけっていうことと、それから正しい勉強法っていうのがあると思うんです。で、英語の勉強法すごく迷っている人が多いと思うんですが、直接的にはこの松本先生のギブとゲットっていうこの本をお読みいただくのが一番早いと思います。ぜひご参考になればと思います。ありがとうございました。
第645回の今回は、英語教育の目的というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。